ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法・予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は宮本歯科医院宮本道夫先生に歯ぎしりと噛み締めについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私は燕市の分水地蔵堂で開業しております宮本でございます。本日はよろしくお願いいたします。ではまずはじめに、歯ぎしりという言葉は皆さんよく聞かれて知っていることと思われますが、噛み締めという言葉はいかがでしょうか。そして場合によっては歯ぎしりや噛み締めにより時には歯を失うことがあるということをご存知でしょうか。昔から歯を食いしばるとか歯ぎしりをするという言葉は我慢をするとかイライラするというような意味で日頃から使われてきました。歯には食べる、発音するという役割の他にも歯ぎしりをすることで精神的なストレスを発散する役目もあると言われております。しかし過度の歯ぎしりや噛み締めはギリギリ音が鳴って周囲の人の迷惑になるというだけではなく、口の中や周囲の組織に大きな影響を及ぼし、時に歯を失う原因にもなりかねないのです。そしてこのことはまだあまり皆さんには知られていないのです。歯科医学的には歯ぎしりや噛み締めのことを合わせてブラキシズムと言っておりますが、今回はこのブラキシズムについてお話ししたいと思います。
はい、ブラキシズムという言葉はあまり言葉としてはお聞きしたことがない気がしますね。
これは歯科の専門用語で、お口やその周辺の器官に見られる習慣的な癖の一つです。歯ぎしりは睡眠中に行っておりますが、ですから自覚することは少なく、周囲の人から知らされて初めて気づくことがほとんどです。一方、噛み締めは日中夜間にかかわらず無意識のうちに歯を食いしばってしまうものです。
歯ぎしりは睡眠中に行っているもので、噛み締めというのは日中夜間にかかわらず歯を食いしばってしまうということが噛み締めなんですね。
はい、そうです。
そしてそれらを、総称してブラキシズムということですが、このブラキシズムの問題点はどのようなものでしょうか。
ブラキシズムがなぜ問題なのかといいますと、歯や周囲の骨など受け止める噛む力は強い人で70キログラムを超える大きな力になります。
70キロもあるんですね。
そうですね。ブラキシズムの場合はその力が持続的に加わるため、硬いものを食べる時の一瞬だけ強い力がかかる場合よりもずっと大きな影響が出るわけです。
70キログラムというと、大人の男性1人分ぐらいの体重と同じぐらいですもんね。
そうですね。
はい、すごいことです。
ではその時にお口の中はどのような変化が起きるかといいますと、まず歯の変化として一番として歯がすり減り、歯の一番表層の硬いはずのエナメル質がすり減り、中の象牙質が見えてきます。そうしますと虫歯でもないのに歯が時々染みたりすることがあります。また残ったエナメル質の部分が薄くなって強度が落ち、歯が割れやすくなります。そしてもっとすり減った場合は歯の神経が出てそこに細菌が感染し炎症が起きてしまいます。またその力の影響で 歯の神経が死んでしまうこともあります。
はい、まず歯のエナメル質がすり減ってしまうんですね。
はい、
はい、
2番目としてはかぶせたものや詰めたものが力のかかり具合によりたびたび外れたりします。3つ目としては強大な力で激しくこすり合わせることにより歯そのものが割れてしまうことがあり、特に神経を失った歯の場合強度が落ちてくるため一層割れやすくなります。割れてしまった場合は残念ながら抜歯になるケースが多くなります。
すり減ったりするだけじゃなくてもう割れてしまうこともあるんですね。
それが70キロが持続的に続きますから、一瞬だけの70キロじゃなくて持続的なものになりますから、まあ、割れてしまうことがあるわけですね。
はい、なんか聞いてるだけでもなんかちょっと怖いな、痛いそうだなっていう感じはするんですが、
では次にですね、歯肉や顎の骨の変化としてですが、歯周病、歯槽膿漏にかかっている歯にさらにブラキシズムによる大きな力が加わりますと、急速に歯肉や骨の状況が悪化することがあります。これは歯周病で歯の周りの骨が減っているのに、これにブラキシズムの力が加わることによりさらに歯がグラグラし、歯肉の急性炎症が起きたり骨の吸収が早まることになり、放置しておけば抜歯しなければならないことになります。次に様々な器官への影響としてましては、1番目として顎関節症、顎の障害ですね。2つ目としては口の周りの筋肉の痛み、3つ目として顎のずれ、4つ目は顔面の変形、5つ目として頭痛や肩こりなどの症状と関係してくることもあります。ここで一つの例としてですね、歯茎が膨らんでいまして触れると固く骨張っていることに気づく場合が皆さんありますでしょうか。上顎の場合は中央部や胸側部で、下顎の場合は犬歯、糸切り歯の内側付近にできることが多いようです。これは遺伝や噛み合わせ、強い咬合力などにより骨が部分的に増殖したもので、病的なものではないので普通は問題がなければ取り除く必要はありませんが、入れ歯を作るのに邪魔になったり食事に影響が出るような場合には外科的に取り除くことになります。
はい、骨にまで影響が出てしまうということで、顎関節症というのは最近よく聞いたりしますよね。はい、そして筋肉、そして肩こり、顔面の変形、外科的にいろいろ気になる部分も出てくるということですよね。
そうですね。
はい、ではこれらのブラキシズム、どういうことが原因で歯ぎしり、噛み締め、このようなことが起こるのですか。
その原因についてはですね、なぜ起きるのか、そのメカニズムについては残念ながらまだ十分には解明されておりません。
あ、そうなんですね。じゃあまだまだ、はっきりとした原因は分からなく謎が多いという。
はい、しかし2つのことが推測されておりまして、
はい、
1つは局所的な因子、口の中の原因として噛み合わせの異常がある場合で、もう1つは全身的な因子、精神的因子ですね、で日常生活でのストレスなどが考えられております。しかしだからといってこれらの原因で必ずしも起きるわけでもありませんし、その検査も困難なものになります。また歯ぎしりや噛みしめの発見が難しい理由としては、これが無意識下で行われており、夜寝ている時にギリギリ音を立てる人は周囲の人から指摘されるかもしれませんが、ほとんどの場合当事者自身は気づいていないようで、昼間している噛み締めの場合も全く気づいていない方が大半なようです。そして多くの方が大なり小なりこのブラキシズムをしていると言われております。ある研究では成人の 80% にも及んでいると言われております。そして気づきにくいわけとしては、歯ぎしりしていても音が鳴らない場合もあり、また日中の噛み締めも無意識のうちにしているからです。また一時的なブラキシズムもあり、例えば仕事が忙しいとか受験勉強や離婚、近親者の病気や死亡などストレスを感じている場合などに ブラキシズムをしている人も多いのですが、何年もブラキシズムを続けている人に比べて口の中に変化が現れにくいので発見しにくいということになります。
そうなんですね、まあ、考えられる原因として、まあ、精神的なもの、そして、まあ、噛み合わせ、実際に、まあ、歯の噛み合わせがもともと良くないという場合があるということなんですが、全員が、ね、こうストレスを抱えてるからって歯ぎしりとかしたりするわけじゃないですもんね。
そうなんですね。
そして、まあ、先生も先ほどおっしゃってましたが、お一人でこう睡眠時間をとっているとわからないですもんね。確かに。
そうですね。
一緒の部屋で寝てる家族とかがいればいびきがうるさいよとか、歯ぎしりすごいよとかってこう指摘されますけど、確かに一人じゃ難しいですよね。
そうですね。
はい。そしてこれらをじゃあ発見するために一人だと分かりづらいという話に今なりましたが、少しでも見つけるためにこうチェックする方法とかはありますか？
では実際にですね、はい、鏡を見ていただいてお口の中をチェックしてみてください。次の8つの項目のうち3つ以上当てはまる場合はほぼブラキシズムがあると思われます。
はい、チェック項目があるんですね、
はい、
まあ、8つのうち3つということで、では1つずつ先生チェック項目をお願いいたします。
はい、まず1番目としては、歯ぎしりをしていると家族から指摘されたことがある。2番目は集中しているとき、緊張しているときなど無意識のうちに噛みしめていることが多い。3番目は歯科医院で歯ぎしりや噛みしめをしていませんかと聞かれたことがある。4つ目は歯が割れたあるいは折れたことがある。これは事故や怪我などを除いてということになります。5つ目は頬の内側の粘膜や舌の周辺に歯の跡がついている。6つ目は歯がかなりすり減っている。7つ目が肩こりがひどい。8つ目が頭痛がすることが多い。以上です。
はい、今8つの項目言っていただきましたが、この8つの項目のうち3つ以上当てはまる場合はブラキシズムがある、はい、と思われるということですね。
はい、そうですね、はい、さらにですね、この今言いました8つの項目のうち1つ以上があって、次に言います項目に3つ以上ある場合は今度はブラキシズムの可能性が高いと言えることになります。
はい、じゃあ今8つの項目先生おっしゃっていただきましたが、さらにまたもう一つチェック項目があるということですね。
そうですね。
はい、じゃあまた次の項目についてまた一つずつお願いしてもよろしいですか？
はい、次はまず1番目として、詰めたものがたびたび外れる。2つ目は犬歯、糸切り歯やその前後の歯の先端が極端にすり減っている。3つ目が朝起きた時に口の周囲にこわばりがある。4つ目が歯茎が固く隆起しているところがある。5つ目が歯の付け根がくぼんでいる。これは歯にかかる力によってですね、歯の付け根の部分が応力によって欠けてしまうんですね。そして歯の付け根がくぼんでしまったということです。6つ目が虫歯でもないのにしみることがある。まあ、最近知覚過敏という言葉がありますけども。7つ目が顎の関節に痛みがあったりカクカク音がする。8つ目がエラが張っている。9つ目がストレスがたまりやすい。以上になりますね。
はい、まあ、次なるチェック項目、今続いて9つのチェック項目を先生からお話しいただきましたが、これらをまあ参考にしてチェックしてくださいということでしょうかね。
そうですね。もしチェック項目を参考していただいてブラキシズムの兆候がもし出ていましたら、かかりつけの歯科医院で相談してみてほしいと思います。
はい、それでは、まあ、実際にブラキシズムがあった場合、まあ、歯ぎしりや噛みしめですね、これらの治療法というのはどのように行うのですか？
はい、歯ぎしりや噛みしめに対する治療に関してですけども、これは歯科医院で行う対応とですね、家庭で行う対応の仕方に分かれます。はじめに歯科医院での対応としては、まず問題のある噛み合わせを直すことです。これは噛み合わせのバランスを整えたり、必要な噛み合わせを調整しておきます。歯並びが原因になっている場合は、 歯列の矯正が必要になることもあります。次にはナイトガードという装置をお口の中に入れます。これはマウスピースというものに似ているんですが、夜の歯ぎしりや噛み締めから歯を守ったり、ギシギシ音が鳴らないようにするためのもので、市販の既製品もありますが、噛み合わせの問題点は人それぞれ違いますので、自分の歯にぴったり合ったものがおすすめになります。これには歯科医院でお口の型を取って作るということになります。次に治療が必要な歯はきちんと治しておくことです。これは左右どちらかに悪い歯があると、どうしてもその反対側で食べてしまうので、バランスが崩れ健康な側の歯まで負担がかかってしまいます。歯が悪いこと、痛みがあることがストレスを生む原因にもなります。痛みが生じている歯は反射的に噛み締めてしまいます。歯が弱っているところへ歯ぎしりなどの負担がかかると、急速に病状が悪化してしまいます。以上のことから治療によって噛みやすい環境を整えることが必要になってきます。あと最後にですね、定期検診を受けてプラークコントロールをきちんとしておくことです。これはただでさえ問題が起きやすいブラキシズムですから、その力がかかる歯の周りにプラーク、歯垢がついていますと、虫歯や歯周病が悪化しやすくなります。ですから歯科医院で定期的に検診を受けて、プラークコントロールやクリーニングなどで清潔なお口の環境を作るということになります。
はい、ここまでが歯科医院でできる治療法ということですね。
そうですね、
はい。
次にですね、家庭で行う対応ですが、まず癖を治すには日常行動を変えることが必要になります。それには自分自身の努力が大切で、それは歯科医院での対応よりもずっと重要になってきます。まずはじめにですね、歯ぎしり噛み締めの確認を認識することです。これは先ほどのチェックリストや歯科医院での審査でブラキシズムがあるかないか確かめてみてください。2つ目としては意識を変えるということです。昔は口元を引き締め奥歯でしっかり噛み締める、あるいは硬い食べ物を何回も噛んだ方が顎が強くなると言われていたこともありましたが、そのような固定観念がある人はより注意が必要になってきます。必要以上に強い力を出すことが癖になってしまっているかもしれないからです。3つ目としては、特に噛み締め型の人に対して日常行動を変えるということです。日中には次のようなことに注意してみてください。そして繰り返し噛み締めていることを念頭に置き、意識化してほしいと思います。唇は閉じて上下の歯は合わせない。噛み合わせていることに気づいたらすぐ離す。唇や頬、顎など口の周りの力を抜く。緊張時や集中時には姿勢を良くし、肩の力を抜いて深呼吸をする。ストレスをためない。重いものを運んだり激しい運動をするときには特に注意する。次にですね、就寝時寝るときに注意することとして、布団の中へは極力悩み事や考え事を持っていかない。リラックスしたイメージ、楽しい経験などを考えて休む。高い枕は噛み締めやすくなるので避けてほしいです。体の緊張ができるだけ取れる体位で休むことが望ましいが、横向きなど顎に力が入りやすい体位にも注意してください。最後に食事での注意ですが、ブラキシズムのある人は柔らかい食べ物を強い力で噛んでしまったり、食事の時間が短い、飲み込むのが早いといった傾向があるので注意してください。極端に硬いものが好きな人は注意してください。梅干しの種を噛み砕くとか、ビーフジャーキーやスルメを毎日のように食べるなどは避けた方が良いと思われます。ですから食事は噛む回数を増やし、丁寧に噛み、左右均等に少しずつ噛み砕くようにすることが大事かと思われます。あと頬杖をつく癖があると噛み締めやすくなるので注意してみてください。
はい、日常行動で意識した方がいいこと、変えた方がいいことなどを今先生がお話ししてくださいましたが、噛み締め型の方がこうなるべく唇を閉じて、上下の歯を合わせない、無意識にやっていたことを意識的にちょっとずつ変えていくということが大事なんですね。
そうですね。
あとは寝る時のリラックス、そして食事の時は左右均等に噛んだりするということですね。
はい、
はい、
以上ですね、歯ぎしりや噛み締めについてお話してきましたけども、もし自分自身が歯ぎしり噛み締めをしているならば、あるいはその兆候が認められたならば、目に見えないところに問題が潜んでいるかもしれません。虫歯や歯周病の治療や予防と違って、力の問題の解決は非常に難しい問題です。お口の障害に歯ぎしりや噛み締めなどの癖が大きく関連することを十分に認識してほしいと思います。もしブラキシズムの兆候が出ていたら、かかりつけの歯医者さんに相談してみてほしいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、ラジオを聞きの皆さんへ宮本先生からメッセージをお願いいたします。
はい、では最後にですね、虫歯や歯周病についてはですね、その原因や治療方法、予防方法はかなり分かってきてました。しかし歯を失う原因として、虫歯や歯周病に次いで多い異常な力に関する研究はまだ進んでいないのが現状です。その異常な力の一つとして歯ぎしりや噛み締めがあると考えられております。歯ぎしりや噛み締めのことをもっと皆さんに知っていただいて、歯を守り、いつまでもご自分の歯で美味しく食事をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日は宮本歯科医院宮本道夫先生に歯ぎしりと噛み締めについてのお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。